新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
毎日新聞 N 研セッション。 N 研はニュース時事能力検定を略した言葉で、新聞やテレビのニュース報道を読み解く時事力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です。毎週月曜のこの時間は、そんなニュース時事能力検定 N 研を目指す方に時事力をつけていただくため、一つの時事問題に関するテーマを取り上げ、解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます。解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです。久人さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは今日取り上げるテーマはこちらです。同性婚の行方は。同性同士の結婚を認めないのは、婚姻の自由や法の下の平等を保障する憲法に違反するとして、同性カップルが国を訴えた一連の結婚の自由を全ての人に訴訟。今月14日、初めての高裁判決となる札幌高裁で判決が言い渡され、一審判決と同じく違憲の判断を示しました。ただ、国に賠償を求める訴えそのものは棄却しています。今夜は改めて同性婚をめぐる動きについて中村久人ニュースデスクと学びます。久人さん、改めてこの同性婚をめぐる現状を教えてください。
は
い、
そうですね、現在の日本では男性同士女性同士のカップルというのは法律上の結婚をすること、つまり同性婚ですね、はできないということなんですよね。はい、これ憲法24条の1項に、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、両性っていうのは両方の性ということですよね、
はい、
に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないとなっていると、
はい、
でこの両性っていうのはあるじゃないかって、これは男性と女性だろっていうのが、国のスタンスなわけですよね、
うんうん、
だからそういうことがあるから、男性と女性の合意なんだから、これは同性同士の結婚というのは認められないよというのが今のスタンスで、だから結婚した夫婦と違って公なパートナーとしては認められないということなんですよね。だからどういう不都合があるかというと、お互い入院した時に親族じゃないからということで面会に行けなかったりとか、あるいはお互いどちらかが亡くなった後にね、財産相続できないわけですよね。民法の890条には、非相続人の配偶者は常に相続人になるというふうに、こういう規定があるんですよ。
はい。
だから、配偶者として、同性同士が認められなかったら、これはもうダメだっていうことなんですよね。で、そうした現状を踏まえて、こういう同性婚を認めないのは日本国憲法に違反するじゃないかということで、同性カップルが全国で国を相手に裁判を起こしたわけですね。
うんうん、
それが、結婚の自由を全ての人に訴訟というふうに呼ばれるものです。これ、2019年に、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡で、提訴されているということなんですね。はい、で、最初の判決、札幌地裁がですね、2021年に、どの性の人を好きになるかは人種や差別と同様、自分の意思で選んだり変えたりできないもので、それによる差別は憲法14条が定める法の下の平等に反すると。
はあ。
だからね、その結婚に関しての憲法24条じゃなくて、14条の方ね、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により政治的、経済的、または社会的関係において差別されないっていうふうにこういう規定されてるわけですね。で、これに違反するということになったわけです。うん、で、東京地裁もその後2022年に、同性パートナーと家族になれる制度がないということは、結婚などに関する法律は個人の尊厳などに基づいて制定される状態、つまり違憲状態であるというふうに判断したんですね。
はいはい、
違憲ということではなくて違憲状態と
状態、
うん、いうことなんですよ。で、その他大阪地裁では、これは合憲という判決が出たんですね。
うん、
で、唯一大阪だけが合憲判決になっていると。それ以外は、違憲状態で、札幌みたいに違憲と。
違憲。
で、 札幌高裁でこの今回出た判決ではその両性というね憲法24の文言だけでなく目的を踏まえて解釈すべきなんだと。で人と人の自由な結びつきとしての婚姻もこれは両性ということの文言では認めているはずだと。だから世論の高まりもあって国会の、立法裁量権の範囲をも超えてて憲法24条にこれは違反するんだということなんですよ。今まではね、その違憲とか違憲状態とかって言ってるのは、どちらかっていうと、憲法14条であったりとか、憲法24条でも2項の方の問題。これは、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選択、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関して、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。こういう決め方してるんですよね。ここに反するということがあったんだけども、憲法24条1項そのものにもう反してるよというのが、今回の札幌高裁の判決ということなんですよね。
ただ地方自治体ではパートナーシップ制度というのが広がってるじゃないですか。
そうですね。これ2015年に東京の渋谷区と世田谷区からスタートして、その同性カップルを結婚に相当する関係という証明する制度ですよね、はい、このパートナーシップ制度というところを設けるところが増えてきてて、結婚の自由をすべての人に訴訟のね事務局にお調べでは、今月1日時点ではもうすでに390を超える全国でね自治体がこういう制度を認めているということなんですよね、うん、で、ただだけどこの制度があっても結婚に相当するということは認めても結婚としては認めてないわけですから、
そうですね、
依然として相続などの問題は解消されないわけですよね。
そうですね。
うん。で、国民の中にもう同性婚は別にいいじゃないか、賛成だっていう人は多いというふうに言われてるわけですけれども、国会などでは特に与党ね、の保守派なんかを中心に根強い反対意見もあるために、なかなかこう法律制定に向けた議論が進んでいないというのが現状なわけですよね。
うん。
さあ、それではここでニュース時事能力問題です。
はい。
性の多様性をめぐる動きとして正しい説明を次の4つの中から1つ選んでください。
正しいやつですね。
正しいものです、
はいはい、
1. 生徒が性別に関係なく制服のデザインを選べる仕組みが全国の学校に法律で義務付けられている。 2. 性的少数者への差別的な取り扱いを禁止する条例を設けた自治体がある。 3. 同性同士のカップルを結婚に相当する関係と証明する制度が法律で定められている。 4. 世界で同性同士の結婚を法律で認めている国はない。さあどれでしょうか。シンキングタイムスタートです。
リスナーの皆さん一緒に考えましょう。
性の多様性をめぐる動きとして正しい説明を次の4つの中から1つ選んでください。1. 生徒が性別に関係なく制服のデザインを選べる仕組みが全国の学校に法律で義務付けられている。 2. 性的少数者への差別的な取り扱いを禁止する条例を設けた自治体がある。 3. 同性同士のカップルを結婚に相当する関係と証明する制度が法律で定められている。 4. 世界で同性同士の結婚を法律で認めている国はない。はい、シンキングタイム終了です。さあリスナーの皆さんどうぞ一緒にお答えください。ナムさん回答何番でしょう。
リスナーの皆さん一緒に答えましょう。2番です。
2番、性的少数者への差別的な取り扱いを禁止する条例を設けた地方自治体がある。正解、
うん、
その通りですね。
後が罰だなっていう、ね、
そうもうね去年の段階でね60以上の自治体がこういうもの
を、ね、60も
その差別的な取り扱い禁止する条例を設けてるんですよね、うん、で、その他の項目見ていくと、1の生徒が性別に関係なく制服のデザインを選べる仕組みが全国の学校に法律で義務付けられている。これは法律では義務付けられていませんが、
そうなんですよね、
だけどやっぱりそのジェンダーレスということで、いろいろと政府、生徒たちが自分自身でね、制服をこういうデザインにしようとか、こういうものを選べるようにしようというね、ことが広がってきている。だから、その、女子校でもね、制服に、スカートとスラックスと両方並べたりとかって
。選べるように。
そういうところもね、広がっていますよね。うんうん、で、3、同性同士のカップルを結婚に相当する関係と証明する制度が法律で定められている。これは法律で定められていったら結婚でしょっていうことね。
そうですね。
法律じゃなくって、そういう認めましょうというパートナーシップ制度っていうものはあるけれども、うん、法律では認められていないということなんですよね。うんうん、そして世界で同性同士の結婚を法律で認めている国はない。いや、ないどころか、今もう37の国と地域で認めてると。はい、2001年にオランダが最初だったんですが、はい、もうどんどん見つかって、うん、で、今や G7 の中では、 認めてないのは日本とイタリアだけなんですね。アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランスはもうすでに認められているという状況なんです、はい、さあそういう中にあってもまだ国会の方ではなかなかそういうね、作業というのは進めないんでしょうかっていうことですよね。
投げかけます。久里さんありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。さあここでプレゼントのお知らせです。ニュースがわかる最新号を20名の方にプレゼントします。おはがきの方宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ荻上チキセッション、ニュースがわかる最新号プレゼントの係までです。メールの方は ss954@tbs.co.jp で受け付けています。あなたのおところ、お名前、お電話番号をお忘れなく。ニュース時事能力検定は年3回実施しています。次回の検定は6月23日日曜日に実施します。全国37都市の公開会場で受験するマークシート試験のほか、ご自宅でインターネットを経由して受験する IBT 試験も実施します。詳細は公式サイトをご覧ください。毎日新聞 N 検セッションでした。
Create a better future and new values with you. Ajinta News Project.
Ogiuechi.
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。